永田雅志兄弟の退職ということで、本当に私も驚きました。私が長年研究しております、トマス・アキナスというね、神学者は、人間のこう持つべき徳といいますかね、バーチューといいますけども、人間として持っているべき力のことをね、言っておりまして、一つは神様から来る徳があると。人間が自分からこう修練して得るようなものじゃなくて、これは神様から来ると徳があって、それは愛という言葉に代表されるわけですね。今日はその愛の話をするはずなんですけれども、それに対してですね、人間が人間として生きてきて、その中で修練して身につける徳があると。それを代表するのは実はこう勇気なんですね。勇気というのは自分で奮い立たせて自分で選び取っていく力のことです。永田兄弟が本当に勇気のある方だと思います。そして勇気というのはいつもこう2つの間を揺れ動きますけれども、勇気が足りないのを臆病というわけですね。で、勇気がありすぎるのを無謀というわけですね。で、その間を揺れ動いて、しかしその中で、中庸といいますかね、メディウムというふうにラテン語では言いますけれども、その中を心得ている、喧嘩するわけでもなくて、ただ私はこの道を歩きますというふうに表明する力のことを勇気というふうに言うんですね。で、それを非常に思い出しました。本当に祈りましょう。そして一緒にこれからも考えていきましょう。今朝はこの愛についてお話をしようと思っております。で、神を愛しなさいと、そして隣人を愛しなさいと、で、そしてこの2つの愛の教えに、旧約聖書のすべては、要約されると。イエス・キリストはそう言われました。神を愛することと隣人を愛すること。当時はまだ新約聖書はもちろんありませんので、当時の聖書のすべては、つまりこの聖書の箇所では律法と預言者と呼ばれておりますけれども、その2つはこの2つの愛の教えに要約されるんだと。今朝の聖書は簡単に言えばそういうことであります。この2つの愛が旧約の中心です。神を愛すること、そして隣人を、隣人を愛すること、そこから聖書のすべての他の教えや戒めは出てきているというのであります。それはもうものすごく大胆な教えでありました。旧約聖書、39巻の大きな書物、そこにはものすごくたくさんの教えが含まれております。それをいくらかでも整理したいという人々は当時も大勢おりました。ここでイエス様に質問している、先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですかと尋ねた律法学者は、そういう人間の一人だったのかもしれません。ユダヤ教ではですね、ユダヤ教とキリスト教というのは、ある意味ではユダヤ教がキリスト教を生んだんですけれども、兄弟とも言えるわけですね。実はユダヤ教が、 ユダヤ教として始まったのはキリスト教よりもちょっと後なんですよ。で、紀元70年という、ね、年に、エルサレムの神殿が崩壊いたしまして、その後始まっていったのが本当のユダヤ教、古代ユダヤ教というものですのでね、ですから兄弟の宗教であってキリスト教よりも後からできたというふうに言うこともできます。で、このユダヤ教ではですね、その3世紀以来伝統的に旧約聖書の戒め、戒めのことをミツバって言いますけども、まあ、複数がミツボーとですね、この戒めミツボーとは613だと、まあ、しておりまして、まあ、いろんな議論がなされたのであります。613の戒めを、まあ、どう数えるかと、どれどれがその提案、その戒めなのかということの提案もいろいろなされました。いろんなラビたちがそれを試みているわけであります。で、613という数はですね、248の肯定的な戒め、こうしなさいというですね、から365の否定的な戒め、こうしてはならないと、否定命令ですね、248と365を足して613なんですね。なぜユダヤ教の偉い学者たちが613だと考えたといいますと、それは人間を表すからですね。で、人間はこう248のこういろんな器官を持っていると、骨とかね、全部合わせると248あるというんですね。そして360がもちろん1年間の日の数ですね。で、それを合わせると613だというのでね、いろいろ議論をしたのであります。で、決定版はなかったのですけれども、中世の、まあ、ラビ・モーゼス・マイモニデスという偉大な、本当に偉大な、私たちが考えても本当に偉大なユダヤ教のラビがおりまして、12世紀の人なんですね。で、スペインのコルドバという町に住んでおりましてね、私はこの夏スペインに行った時にこのコルドバも訪問したいと思って予定に組んでたんですけれども、実は切符が買えなくて行けなかったんですね。大変残念でありました。モーゼス・マイモニデスの銅像があるので、それをまあ見たいと思ったわけであります。とにかくですね、このマイモニデス先生が613の戒めを整理いたしましてね、これがユダヤ教の戒めのすべてだと言ってですね、今日、まあ、613のマイモニデスが作成した戒め集が決定版になっておりまして、現在のユダヤ教はそれを採用しているわけであります。それは偉大な見事な学問的な成果でありました。私たち現代のものが到底及ばないような、聖書を全部こうそらんじているような人がようやく作れる、まあ、そういう戒めであるわけですね。しかし613もありますと、普通の人間ではもう全部覚えることも困難であります。ラビ・モーゼス・マイモニデスはもう聖書全部そらんじているような人ですから、まあそれは613ぐらい何でもなかったと思いますけれども、私たちには当然到底及ぶところではありません。キリスト教ではですね、そのしかし幸いなことにイエス様の教えがありますので、それらのたくさんの戒めをいちいち覚える必要はないとされたわけであります。肝心なのはこの2つの戒めである、この2つの愛の教えから全ての、まあ、旧約聖書の教えは出てきてるんだと。だから旧約聖書には要は訳の分かった教えもありますけれども、訳の分からない教えもあると。けれどもこの2つの戒めから出てるんだと、まあ、それを覚えてこれらの戒めを解釈すると というのはキリスト教の取った道であったわけですね。この2つの戒めをよく理解すれば、他の戒めはおのずからそこから出てくるのであると、まあ、そうイエスはおっしゃったわけですね。そのおかげでキリスト教はその律法学者とかラビのような、聖書の専門家にいちいち聞かなくても、こう信徒が自分で聖書を読んでよく考えて、まあ、よく祈って心を澄ませていければ解釈できるというようになったのであります。本当に一生懸命読んでこの二つの教えに従って頑張って考えれば、大きな間違いもなく私たちでも何をすべきかは分かると、まあ、こうなったのはイエス・キリストのおかげであります。その二つの戒めでありますけれども、一つ目はその心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよという戒めであります。旧約聖書の申命記6章5節の言葉であります。つまり全身全霊を込めてひたすら神を愛しなさい、これが第一の教えであります。しかし神様を愛するとは本当はどういうことなのか、まあ、神様はそこにあるとかですね、あそこにあるとか、そういう方ではありません。私たちの目には見えない、その神様を愛するとはどういうことなのか、まあ、それは改めて考えると非常に難しい教えでありまして、これについて全てを説明することはもちろんできません。神様を愛するとは、しかしこの例えば、まあ、最近話題の統一教会のように、自分の財産を全て教会に寄付しなさいというようなことではありません。なぜなら私たちの神様はそんなことを私たちに求めてはおられないからであります。私たちが神様にその犠牲を払うのではなくて、神様の方が私たちを愛してらっしゃる。私たちのために自ら人として歩まれた。だから私たちがなすべきは、ただ神様を心から愛しなさいと。神様を愛するとは、まあ、教会に寄付しなさいということではありません。まあ、もちろん寄付がなければ、献金がなければ教会は生きていけませんけれども、しかしそれが大事なのではない。もうむしろある意味ではその神様を愛するということは、自分自身の人生を神様からいただいた人生として本当に大事にしなさい。ということでもあります。神様は私たちが自分自身の人生をしっかり歩むことを喜んでくださる、まあ、その根本がこの神を愛しなさいという教えである、まあ、そう思われるのであります。しかし、まあ、その他の事柄も、まあ、たくさんこの教えには含まれております。もう何しろ旧約聖書のすべての教えが究極的にはここから出てきているのであります。安息日の教えも、父母を敬いなさい、割礼をしなさい、盗んではならない、偽証してはならない、この十戒のすべても実はこの神を愛しなさいということに基づくわけであります。ですからね、その私たちはそのたった2つの教えだからといって、そんなに簡単に考えるわけにはいかない、まあ、でもとにかくその旧約聖書のその神様についての教えは、この教え、神様を愛しなさいに要約されているのであります。で、第二の教えは、隣人愛の教えです。 隣人を自分自身のように愛しなさい。これもよく考えると本当に難しい教えです。レビ記19章18節にこの言葉が出てくるんですけれども、こう人間関係についての旧約聖書の教えはすべてこの隣人を自分自身のように愛しなさいから出て生きているというのであります。例えばその病気をうつしてはならないという私たち今思っております教え、あるいは盗んではならないとか、あるいは奴隷を、まあ旧約聖書の時代には奴隷がありましたけれども、奴隷を7年目には解放しなければならないと、あるいはその隣人に損害を与えた場合には損害を弁償しなければならないとかですね、もうすべての旧約聖書の人間関係の教えはそのこの隣人愛の教えに基づくのであります。今朝特にこの隣人愛の教えについて考えてみたいのですけれども、これもやっぱり人間には本当に難しい教えであると思います。隣人を自分自身のように愛しなさい、それはどういったことでありましょうか。まあ、自分自身を愛するということはその私たちも誰もが普通にやっていることかもしれません。誰でも自分が可愛いのであります。私はあの小さい頃に我が家で、すき焼きなんかをするときにですね、お肉をですね、食べ始めるとすぐに自分のお皿にかき集めてしまうもんですから、家族からからかわれたことがございました。もうお肉ばかり集めて、そのお肉の上にですね野菜をこう乗っけたりしてごまかしてたんですけど、すぐに発見されましたですねそしてお肉ばかり集めて本当に肉らしい子だというふうに言われたんです。それからは少し遠慮するようになりましたけれども、小さな子どもはそんなふうに無意識に当たり前のようにして自己中心的であります。兄弟喧嘩なんかも全てこの自己中心性から出るわけであります。兄弟を愛してないわけではない、ね、お兄ちゃんがいますけども、私は今ちょうどあの、福岡に来てるんですけども、しかし私たちはあの小さな頃からですね、この自己中心性は罪だと教えられてきました。自分のことを中心にしちゃいけないと、偉大な道徳家の中には あるいはその私はあの実は良寛さんという越後のお坊さんが大好きなんですね。出雲崎というところにお住まいになって、五合庵という小さな庵を建ててそこで子どもたちと遊んでいた、そういう良寛さん、私の名前の寛というのは良寛からもらったわけですね。良寛もそうなんですけれども、それの逆をしようとして、自分を極限まで痛めつけて人々のために尽くそうとした人がいらっしゃいます。あの良寛さんなんかですね、夏の暑い時に信徒の方がですね蚊帳を釣ってくれたと、でそれでようやく蚊に食われないで、寝ていたんですけれども、蚊に食われないで寝てるっていうのは蚊がかわいそうだと考えてですね、足を一本出して寝てたというね、そういう蚊用の、足を出していたという方であります。その隣人を自分のように愛しなさいということ、それはその自分を犠牲にして人々のために尽くしなさいということでありましょうか。それとよく似てるので、あの ちょっとそういう誤解も生じるわけなんですね。まあ、良寛さんの誤解だと思いませんけれども、先ほど申しました統一教会ではそのように自分のところの信者たちに教えていたというふうに聞きます。つまり生活費を全部教団に捧げなさい、それだけではなくてもう銀行から借金して捧げなさいと、自分はだから多額の借金を背負うわけですけれども、教団に統一教会に捧げていくと、そうやって犠牲を払えば払うほどこのムン・サンミョというね教祖様はお喜びになると、そして天国は約束されると、そう教えていたのであります。文鮮明というね、あの方はご自分はキリストだと名乗っていた、とんだ食わせ者でありますけれども、しかしそれを信じた方々が救われたいと思って財産を全部寄付していったと、そういうわけであります。隣人を自分自身のように愛しなさいとは、そういうふうに自己犠牲をしなさいということなのでしょうか。私はそれは大きな誤解だと思うのであります。それはキリスト教の考えではなくて、キリスト教が戦った考え方であった。例えばその日本の太平洋戦争中の靖国神社なんかの考え方では、もう国のためにあなたのすべてを捧げなさいと教えていたわけであります。命を国に捧げなさい、人中報告、滅私奉公、そして自己犠牲が多いほどに、周囲がそれをもてはやし褒めたたえるという社会があったのであります。神風特攻隊のように、自分の命まで捧げて出撃していく、そしてアメリカの兵隊たちをたくさん殺害した、それを靖国神社は立派な行為だと褒めたたえて、彼らを英霊としてお祭りいたします。でもそれはちょっと違うのではないか、そう思うのであります。特攻隊の隊員たちの手記で、その聞けわだつみの声という本がございまして、それを読んでおりますと、彼らの純粋な心情に私も心を動かされるわけでありますけれども、しかしそれは何か英雄的なことをしたんだろうか。例えば現代の中東などで行われている自爆テロとどこが違うのか。ニューヨークの国連、ニューヨークにあった、ビルですね、2つの大きな、貿易センタービルを破壊した人々は、自爆テロをしてものすごく大きな惨禍を与えて、イスラムの中では英雄でありますけれども、しかし考えてみると、私はもうそういう自爆テロというようなものの中にあるのは愛国心であるよりも一種の絶望であったと思うわけですね。もう死ぬしか相手をやっつけることができない、そのぐらい人を憎悪すると。そこには純粋な気持ちでそれを実行した連中、実行した人々、それは私たちが、その方々の手記を読むと心動かされるような、そして純粋な人のだったんですけれども、その一方には彼らを動かした、死に追いやっていったテロへと 駆り立てていった人たちもいるわけですね。東京大学の高橋哲也先生という方は、このそこにあったもの、つまり国家が犠牲者を生み出しながら戦争を遂行していく、そういうシステムを、そういった仕組みを、犠牲のシステムと呼んでいらっしゃいます。でこの犠牲のシステムというのは本当に古い歴史があります。もう古い古い歴史があって、実は古代のイスラエルにもありました。神様はその自己犠牲が多いほど、大きければ大きいほど喜びになると、そういう誤解が実は古代の宗教においては一般的でした。神殿がありまして、神殿で神様に犠牲を捧げると、そしてたくさん捧げれば捧げるほど、神様の恵みがたくさんあると、それは宗教というものの一番根っこにある考え方であったわけであります。しかし、ユダヤ教やキリスト教というものは本来、そのようなこう宗教の根底にある宗教性に対するこう違うぞという反対の声から始まったわけであります。すでにアブラハムの物語がそうです。アブラハムは神様に自分の一番愛する、そして自分の一番大事な、自分の命よりも大事なものを、息子イサクを捧げようと思った。そう思って、子供を連れてモリアの山に登りました。アブラハムは神様からこうそうしなさいという促しの声を聞いたように思ったのです。そして確かに当時の世界の宗教はすべてこう自分にとって一番大事なものを捧げなさいと、大事なものであればあるほど神様からの恵みも大きいと、教えていたわけであります。アブラハムにとって自分の命でも大事なもの、それはイサクでした。神様を信じるということは、このイサクを可愛くてならない息子を捧げることだと、アブラハムはそう思ったのであります。しかし最後の瞬間に神様はアブラハムを止めます。それは必要ない、あなたの子イサクの命を奪ってはならない、私はそれを喜ばない。そこからユダヤ教は始まっていったわけであります。創世記22章はその神様とアブラハムの真剣勝負の場所だというふうに言われます。自分にとって一番大切なものが奪われる、そのことを私たちは何度も経験してきました。それに対するその慰めといいますかね、そういう記事でもあるわけです。ですからこれを一概に否定することができません。私たちはね、そうけれども、この神様がアブラハムを止めたときにもう十分だと、止めたときにある意味で神様が変わったのであります。ある意味でアブラハムが神様を変えたということもできるわけであります。古い猜疑宗教の神様がそこで新しい神に変わった、信仰の神に変わった、それが創世記22章のアブラハムの物語であります。それでも長い間イスラエルの宗教の中ではその人間を犠牲にすることこそありませんでしたけれども、当時の実を言うと中東のいろんな宗教では人間を犠牲にしてたんですけども、イスラエルではそれはしなかった、けれども人間の代わりに動物の犠牲を捧げるという習慣は まあ、長く残りました。アブラハムも自分の息子イサクの代わりに、ヤギを捧げたわけですね。ですからエルサレムの神殿では、動物を殺して、焼き尽くす捧げ物を犯罪にしていたわけであります。しかし先ほど言いましたように紀元70年にエルサレム神殿が崩壊します。それとともにユダヤ教では動物の犠牲も廃止しました。残ったのはたった一つだけです。一年に一度だけ杉越祭の時に子羊をほふると、そしてみんなでいただくと、そういう象徴的な儀式だけが残ったわけであります。そして杉越祭以外のところではユダヤ教は徹底的に聖書を学ぶ宗教となる道を選んだのでありました。その少し前に始まっていたキリスト教におきましては別の道が取られました。ある意味でより徹底して杉越祭の犠牲の子羊も廃止しました。ただ主の晩餐式の中でパンとブドウ酒をイエス・キリストの肉と血として、肉と血としていただくという象徴的な儀式だけが残ったのであります。もう誰かが人々のために犠牲になるということはイエス・キリストで最後になる、もう必要ない。そしてしかもそのイエス・キリストの犠牲は人間が誰かをイエスを犠牲にしたのではなくて神様がそれを許しになった。神様が人間のためにご自身を神の子を、神様ご自身を犠牲にしたのであると、そう信じられたのであります。ですからね、キリスト教とかユダヤ教というのはこの犠牲のシステムに対して戦ってきた宗教であるわけですね。あなた方は犠牲を下げようとするな、しっかりと生きなさいと、自分にできるだけはそう下げていいけれどもそれ以上は必要ないと、高橋哲也先生はこのキリスト教の主の晩餐式もこれは犠牲のシステムの名残だとして批判なさっているわけでありますけれども、私はそれに対しては少し反論したいところがあります。そこまで否定してしまっては象徴行為としての儀式は全て無味になってしまうからであります。あるいはその入学式とか卒業式とか結婚式とかお葬式とかですね、それらはすべて死と復活を象徴する儀式でありますので、どっかで私たちはその犠牲を払ってその犠牲のおかげで自分たちが生きているということを確認する、それは必要だと思うんですね。ですから、高橋先生に対して従えるわけでは、全面的に従えるわけでありません。もし皆さんの ご関心があったら、犠牲のシステム、福島と沖縄という本が、高橋先生が書いてらっしゃいますので、どうぞお読みください。イエス様はその隣人を自分と同じように愛しなさいと、そう言われました。自分を犠牲にして自分自身よりも隣人を愛しなさいと言われたのではありません。自分と同じように愛しなさいと言われたのです。ですから自分を愛するならばそれと同じように隣人を愛しなさいと、それがイエス様の教えでした。なぜそうなのでしょうか。私は最後に申したいんですけれども、なぜならば本当に自分を愛するならばその愛は必ず周囲にも広がっていく、そう思います。 本当の愛は周りの人をも温める、それが本当の愛というもののあり方である。自分だけを温めようという愛は本当は愛ではなくて動物の本能みたいなもんだと、小さな私がお肉を頬張りたかったようにですね、それはもう動物が肉その獲物に飛びついていくのと同じである。それは愛ではなくて自分を愛することではなくて、自分を動物にすることだと、そう友澤明夏は言っております。今朝は愛について、二つの愛について考えました。難しいお話でありましたけれども、その私たちの間でも本当の愛が広がっていきますように、最後のお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、瀬戸先生がご病気で伏せてらっしゃると聞きました。どうぞ先生の病気を癒してください。容易ならない病気でありますけれども、どうぞ先生を元気にしてこの教会へと戻してください。また山田先生、多くの方々が伏せてらっしゃいます。どうぞその場所にあなたからの愛が届きますように。私たちは互いに愛し合いなさいとイエス様から教わりました。お互いへの愛が本当の愛となりますように、お互いへと伝わっていく愛を育むことができますように、この時を感謝いたします。このお祈りを尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。